ね、あのね、免疫ってね、非常に大事なんですよ。特にね、男性の方、ね、最愛の奥様を亡くされるとですね、大概、年配の男性の方が奥様を亡くされると、もうそのストレスでですね、3年以内に大きな病気にかかられることが多いと言われてるんです。もう男性の方はね、奥様が亡くされた時って気をつけないといけないんですよ。ね。これが女性の方はどうかというね、これ調べた先生がいましてね、あの愛媛大学の講師生の先生が調べましたら、65歳以上の女性の方は、旦那さんが生きている方がストレスなんだそうです。だから、女性の方はですね、まあ、長生きしたければ早めに旦那さんに死んでもらっているのが、まあ、そんなことはあれですけどね、まあ、これどうしてかというとね、男性の方っていうのはどうしても外で働いている方が多かったりしてね、仕事を退職された後家に入って家の用事とかなかなかされないんです、でまあ、頑固だったりしてね、で年配男性の方が年上の方が多いんで、どうしても女性が旦那さんを介護する割合が多いということで、それが高いということなんだそうです。それともう一つはね、生きがいを持つってことも大事なんです。毎日の楽しみを持つね。まあ、今日起きたらあれをしよう、これをしようというものを持ってる方と、何も持たずに生活してる人では、やっぱり生きがいを持ってる方の方が、そのナチュラルキラー細胞の活性化が高いと言われてるんですね。ですから、がん患者さんのね、やっぱりこう、治療されてる先生の中でも、毎日、やっぱりこう、何か生きがいを持って、やっぱりユーモアを持った生活をしようという試みをされてる先生。じゃあ私が今住んでるね、新居浜のね、人たちの生きがいって何だろうかなと思ったときに思い浮かんだのが、あれですね、新居浜っていうのは太鼓祭りで有名なんです。10月の16、17、18になると、もう 2.5 トン以上もある太鼓台をですね、そりゃそりゃってね、3日間何の意味なくそりゃそりゃってやる。重たいんですよ。でもね、いやこれはまあ発散になるんですね。で、まあ私たちはね、上部っていうか山際に住んでるんでね、割と穏やかです、で、これね、何年か前ですかね、平成14年の時に、私、休みをうまく含めてね、太鼓台勝ちに行ったんですね。で、その時に、まあ、本当は1台だけでもね、人が集まるとね、そうやって差し上げるんですよ、そうやって、そうやって。すごい危なっかしいんですけども、もう、じゃあ何台か寄せてね、寄せてこう、かき棒同士を引っ付けて、寄せて上げよう。まるでブラジャーみたいな感じなんですけどね、これ非常にね、評判が良くてですね、翌年のね、市政だよりで使われたんですね。で、この年結構私ね、行ってますからね、どっか映ってないかなと思ってね、探したんですけどね、どこにも映ってないんですよ。よく考えたら、この時間帯だけ私、外来をやってた。悔しかったんでね、翌年は私ね、有給休暇を取って行ってまいりましたね。私がどこにいるかというと、あそこにいるんですね。3日間ずっと同じ場所でね、いたんでね、どこの写真撮ってもあの位置にいるんですね。で、まあ今日はですね、落語を聞いて笑ったり、まあちょっとユーモアのある写真を聞いたり、ちょっとした小話を聞いたりして笑っていただいたんですけれども、じゃあね、ね、じゃあ家に帰って毎日落語家を呼べるかといったら、そうね、できないですよね。そんなに楽しいことがあるわけでもない。で、テレビをね、チャンネルつけても、テレビっていうのはね、大体今、お笑い番組なんかでも、大体中学生、高校生の女の子が笑えるような番組作りなんです。ですから、テンポが早いから追いつかないんですね。笑おうと思っても笑えない。で、特に昔のテレビっていうのはね、ゆったりした、ね、こうじっくり見てて、ほのぼのと笑えるなっていう番組でもよかったんですけれども、ある時期から急激な変化がありましてね、これいつからかというと、やっぱりこのピッピッってやつですね、リモコン、このリモコンがね、使われるようになってからは、チャンネルを変えるまでの時間が短くなったんです。それまではね、一度こうね、チャンネル変えてくるんだから、こう戻ってね、こうやってこう見てね、ちょっとつまんないけど我慢してみようかなと思って、よっぽどつまんなかったらこうやって買いに行くわけです。今もね、つまんなかったらね、入るんですね。この間恐ろしいことに、うちの嫁さんが私に向かってね、ピッてやってましたからね、ってどういうことかなと思ってね、ですからテレビっていうのは短時間で笑わせないといけないから、どぎつい笑いだったりね、見ててあんまりこう心地よくない笑いが結構多いですね。じゃあね、まあそういった方々にでも毎日の中でね、落語もなかなか聞きれないけどどうしたらいいかなって言った時には、 笑いっていうのは楽しくて笑うね、こともが一番大事なんでしょうけれども、別に楽しくないけれども、笑いをもう真似して作るんですね。作り笑いを作る。大事なんですよ。例えばこんなね、ムスッとしてちゃダメなんですね。表情だけでも笑顔を作るんですね。こう、笑顔を作ると表情筋がね、笑顔筋というのが刺激されて、それが筋肉の刺激が脳に行くんですね。だから笑っているという情報が頭に行くと、頭の方は楽しいなという感情になるんですね。ごまかされるんです。運動するね、普通は面白いなと思ってからふーって笑うんだけども、ふーってしばらく作ってると脳が笑ってる勘違いを起こすんですね。ですが実験した先生がいましてね、こうストレスがかかると青ですね、笑った分が赤ね、笑顔を作ったのが黄緑。ストレスを与えた後活動性がどう変化するかね、何もしないと青のままだんだん活動性下がっちゃうんですけども、笑った後赤はば、ね、わははって笑うと上がります。で黄緑の笑顔を作っただけでも上がるんですね。あとは疲労感、疲れたなって感じも笑ったり笑顔を取ると下がるんですね。これが非常に大事だと言われているんです。そしてもう一つ、脳波も変化します。イライラするとこうゆったりとした脳波が速くなるんですね。ですから、これをね、笑ったり笑顔を作ってるとまたゆったりとした脳波になってリラックスできるんです。ですからね、例えばね、家でね、旦那さんとか奥さんと喧嘩しそうになった時、何よあなた、何よと言って怒りそうになった時、あ、そうだ、先生が笑ったらいいってね、鏡の前で笑いなさいって言いました、あ、ちょっと待っててってね、洗面所行ってしばらく笑顔を作ってるとね、イライラする飛んでくるんですね。ご近所と揉めてもね、なんだこの野郎と思わず、ちょっと待ってて、部屋に帰って、これでもいいんですよね。でもね、注意点がございます。くれぐれも喧嘩してる相手に向かってうーんってやらない、ね、で、まあ今日はね、まあ最後ですね、もう一つですね、今日本の笑い学会の中で、非常にこう大事なテーマとして取り上げられているのが、まあ笑いヨガ。今のは顔だけ作る笑顔なんですけれども、大笑いする筋肉を、別に面白くない状況でも作り出そうというね、まあこれヨガといっても形を作るわけじゃないんです。ヨガの呼吸法と、笑いの運動を取り入れたもの、まあ、これを最後にね紹介しまして、私の講演を終わりにしたいと思います。では、もしですね、そうですね、お膝とか悪くない方がおられたらちょっと立っていただけませんでしょうかね。まずはですね、深呼吸をしましょう、ね、少しちょっと体をちょっと前にかがめながら息を吐いてください、はい、そこから息を手を上げながら思い切り吸ってください。こういろんなエネルギーを吸い込む感じでいっぱいいっぱい吸い込んだ後、次はね、思い切り吸い込んだ時にちょっと止めましょうね、いきます。じゃあ、はい、吸ってください。思い切り吸って吸って吸って吸って吸って吸って、はい、たところで3秒間止めた後1時間止めたら死んじゃいます。はい、まあ、今自然に笑ってもらいましたけども、次は思い切りこすった後笑いながら吐き出します。じゃあ、はい、吐いて、はい、吸って吸って吸って吸って吸って吸って吸って吸ったらあ、いい感じだね。ここにね、今度笑いヨガのリズムっていうのがありますね。私のじゃあ叩くように真似してみてください。はい、1、2、3、1、2、1、2、3、1、2、1、2、3、1、2、1、2、3、1、2、1、2、3、1、2、1、2、3、1、2、1、2、3、1、2、1、2、3、1、2、1、2、3、1、2、1、2、3、1、2、1、2、3、1、2、1、2、3、1、2、1、2、3、1、2、1、2、3、1、2、1、2、3、1、2、1、2、3、1、2、1、2、3、1、2、1、2、3、1、2、1、2、3、1、2、1、2、3、1、2、1、2、3、1、2、1、2、3、1、2、1、2、3、1、2、1、2、3、1、2、1、2、3、1、2、1、2、3、1、2、1、2、3、1、2、1、2、3、1、2、1、2、3、1、2、1、2、3、1、2、1、2、3、1、2、1、2、3、1、2、1、2、3、1、2、1、2、3、1、2、1、2、3、1、2、1、2、3、1、2、1、2、3、1、2、1、2、3、1、2、1、2、 少し手を伸ばして合わせるようにして、あ、なんか私が何か神様になったね、こう叩くとね、実は手のツボにいっぱい刺激が与えられるんですね、これでチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャン、はい、いい感じです。これに言葉をもう一つ加えるだけで素晴らしい、運動になるんですね。どういう言葉かというと、ほという言葉とはという言葉、ほ、ほ、は、は、は、若干口を大きめにやってもらいましょう。せーの、ほ、ほ、は、は、は、ほ、ほ、は、は、は、ほ、ほ、は、は、は、 イエーイ、最後ね、イエーイ。これはね、ちょっとね、子供心に帰るまじないなんですね。イエーイってやると、ちっちゃな子供さんっていうのは周りのことを気にせずに、楽しい時には笑う、ね、そういう時には泣く。大人になるとだんだん感情を抑えるんです。ちょっと子供心に戻るんですね。で、お互いにあんまり褒め合うことないでしょ。ですから、家と褒める言葉を組み合わせましょう。ちょっとね、これインドで始まりました。ちょ英語なんです。難しいんですけど、これだけ覚えてください。ベリーグッド。ね、これを手を叩きながら、ベリーグッド、ベリーグッド、イエーイ、はい。ベリーグッド、ベリーグッド、イエーイ。じゃあこれをほほ、ははからやりましょう。いきますよ。せーの。ほっほっはっはっはっほっほっはっはっはっほっほっはっはっイエーイ、はい、ベーリーグッドベーリーグッドイエーイ、いい感じですね。このほっほっはっはっはっって運動は実は大笑いした時の横隔膜の運動と同じ運動なんです。腹から笑ったらね、へそで調和かって言うじゃないですか。それと同じ運動がほっほっはっはっはっですね。ですが、これを練習していくと笑いやすくなる。これだけでも多分3日分ぐらい笑ってますよ、皆さん。で、そこまでやりますとね、意味ないとこでも笑う。ね。じゃあ、前、いただきましょうか。ね、あのね、普通ね、挨拶するときね、こんにちは。声を出してください。こんにちは。ね。これをもう意味なく、ともかく笑いで表現しましょう。笑いながらじゃあ挨拶します。相手の顔を見ながらね。じゃこれをですね、せっかくですが隣近所の方と4人ずつぐらいと笑いながら挨拶してみてください。私もじゃあ帰りになります。4人です、はい、もう一個だけ、もう一つコードのやつですね。じゃあ、お嬢さん。アメリカ式です。アメリカ式ですから、グッドアフタヌーンですね。挨拶が。グッドアフタヌーン。これを、まあ、挨拶、手をつなぎながら、笑顔です。片方だけじゃもったいないんで、両方つなぎます。ちょっと飛び跳ねながら。これをじゃあ隣近所の方と5人ずつやってください。はい、行きましょう。はい、手をつなぎてください。この中にね、別に落語的な要素もないですしね、小話もないんです。ですからね、やっぱり手をつないで、これね、人間の脳っていうのはね、人がやっていることを真似する効果があるんですね。いろんな方の笑顔を見ると、その笑顔を真似しようとして、だんだんだんだんおかしくなってくるんですね。ですからこれ皆さんね、なんかのまあ集いかなんかでね、ちょっとこうみんなストレス溜まってるなって時に、ほほはははをやりましょうね。家でもね、旦那さんとかね、ご家族でね、喧嘩するときはほほはははで喧嘩する。ほほほほはははで、ほほははで、まあ楽しく笑うだけでも健康にいいですし、実は運動として笑いを表現することでも人間の心っていうのは楽しい気持ちになれるんですね。いろんな形で笑いを日常生活でぜひ使ってほしいなと思って、今日はですね、1時間、笑いについての講義を聞いていただき、本当にありがとうございました。笑いを大切にしてほしいです。ありがとうございます。では、アンコールにお答えしまして、また1時間、そんなこと、それはありがとうございました。